ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、武田義文が今日もお送りいたします。すっかり寒くなりましたね。皆さん、この秋がですね、僕の感覚ではすっかりなんか秋らしい秋というものを感じることなく、それからエアコンで体を冷やしていたかと思うと、次の瞬間からはクーラー、つまり冷たい風から暑い風に変えねばならないというような事態になっちゃって、ちょうどいいくらいの気候というようなものに僕は損だ記憶がないっていうか、そういうところをちょっとさまよっていて、で実は私事でそのさまよいっていうこと、この番組自体がある種のまあ商用、あるいはその徘徊、あるいは方向とも言いますけど、まあ散歩のことですね。そのふらふらと、ある時空間をこう旅していくっていう、そういうことをっけから、つまりこの番組の頭からですね、イメージしてまして、つまりジャン・コクトーが描いたところのオルフェっていう映画がそうであるように、これは元はお分かりのように古代ギリシャ、ギリシャ神話の中に描かれている、つまり妻が他界してしまって、エウリディスと言いますけど、その愛するその妻をともう一度再会したいために、オルフェ、あるいはオルフェウスは、いわゆる冥界へ降りていって、冥界でその妻と出会うというような、この世ならぬ、まさにこの世ならぬ事態、あるいは時空間を超えて行き来をする、つまり往来をする、そういったことをそのジャン・コクトーは20世紀中頃のパリを舞台に、展開してみせたわけです。そしてその20世紀中頃といえば、もう19世紀に通信、このちょうどラジオがそうです。この番組ラジオを通して、ラジオを介して、皆さんの耳にお届けしているわけですけれども、そのあの世、つまり他界ですね、冥府、冥界とも言います、あるいは、また別の世界と言ってもいいわけですが、そういったところとこの世とを、通信する、行き来する、往来するというようなことの、アイデア、このアイデアが20世紀にもすでにその通信機器が生まれ、最初、つまり信号というものですね、古代ではのろしを上げたり、いろんな方法があったと思うんですが、そのラジオという電波を介して、遠く地球の裏側の、存在、時空間をもこちらへ持ってくることができるという謎めいたことが現実化している、世の中がもう20世紀はそうでしたから、その中でジャン・コクトーは、冥界っていうのは、そのあの世ですね、あの世とこの世を、つなぐための装置として、アイデアとして、そのラジオっていうのはひょっとしたらそういうところからこのやってきている信号であるかもしれないというような発想ですね。こういう詩人、ジャン・コクトーは詩人でありアーティストであり、あるいは映画監督であり、様々だったわけですけれども、彼のインスピレーション、つまりひらめきの中に、詩人固有のというか詩人的なるひらめきによって、そういうアイデアを生み出したわけですね。簡単に言うと、その映画の中では、エウリディス、つまりあの世に 亡くなって、落ちたあの妻あるいは向こうの世界と、こちらの世界を、自動車の中に設置されたラジオや部屋の中に置かれているそのラジオというものを、まあ、いわば今よりも あるつまみによってこう周波数を、変えてそのある飛び交ってるある周波数を、うまくキャッチしようってわけですね。でそのキューンっていう音のそのノイズがこう飛び交いまして、それをうまくチューニングできた時に何らかの言葉なり音楽なり音なり何かこちらが理解できるような記号をキャッチすることができるというような映画だったわけです。でまあちょっと思いつきでこんなことしゃべり出しちゃったんだけど、本当はこんなことを長く話すつもりはなかったんですが、ともかく、まあ漢字ではいろいろな字を当てますが、その方向あるいはその商用あるいは徘徊あるいは散歩散策、まあいろんな言葉で呼びますけど、ほぼ言っている意味は同じくでありまして、ふらふらと、つまりよろぼしというその俊徳丸が盲目でもってその少年ですけど杖を前を叩きながら、ふらふらとよろよろとこう歩いている、そういうそのさまよい徘徊なわけですけれども、そのまあそれが結局この番組に名付けられたラビリントス、あるいはラビリンスと言いますけど、迷宮というようなことをさなっからイメージして、そしてこの番組の皆さんがオープニングとエンディングにかけている曲自体がオルフェというオペラのための曲であり、今言ったそのジャン・コクトーは映画でこの音楽を使用しているというわけです。で実はこの10日ほどの間にですね、もう少し日にち経ってるかな、僕は実はそのもうライフラインと言ってもいいような通信機器の一つ、これはコードレスでポケットの中に忍ばせて、持ち歩いていたわけです。まあ皆さんもうおなじみの、もう今やほとんどの方がお持ちになってるかもしれない、あるいは持つ必要もないんですけど、持ってしまったら最後こいつがないとなかなかうまく生きれないっていうようなことで、すっかりこいつに、我が存在っていうか生きるあらゆることを託してしまっているというような無防備な、こんなところで生命線がつながっているとは、まあ薄々分かっていたんですが、ここまでとは実は思わなかった。なんだって、早く話せって、すいません、早く話します。 iPhone というものですが、まあ別に iPhone に限らない携帯電話と呼んでいいわけですが、こういったものを僕が持ってたものをね、新宿という街のね深夜にタクシーの中にどうやら落としちゃったんですね。通常はこれはすぐに出てくるはずなんだけど、これがなかなか出なくって、もう早なくしたのは12日でしたから、今月ですね、もう早10日ほど経っちゃってるんですが、これをなくしたために東京での活動というか、それがままならないものになって、電話はできない、電話をかけてこられても僕は取ることはできないというようなこと、あるいは他には、SNS っていうのかな、いわゆる、なんて言いますか、 Facebook だとか、あるいはそのメールだとか、さまざまななんか通信の手段が今やたらこの中で僕は増えていたんですが、これらの一切合切が 難しくなって、いわば都市難民とでもいうか、いわゆる耳をなくしたと言ってもいいかな、あるいはこれは放送禁止用語ですかね、わかりませんが、つまり見ることができなくなった、聞くことができなくなったというような、まあ猿に確かありますね、見ざる聞かざる言わざるって僕は言い続けてますけど、この二つですね、こいつを喪失したというわけです。で、まあそういった思いがけない、いわば遭難を、大都会の中でしてしまったというような経緯があって、やっと昨日僕は再び出てこないもんですから、もう一つ新たに同じものを入手することにしまして、今やっと手に入ってるんですが、すべての、機能はまだ復帰できていないわけです。ごく一部ですが。まあこれは、なくしてみるとこれほど不便だったかというぐらいのことなんですけど、まあいわゆる、目や耳をなくすということですね。こういったことが僕はこの番組、ラジオラビリントスの今、初めに話させていただいたように、いわゆる冥界というか冥府とこの世を通信するというようなこと、あるいはそのここにあるその時空間ですね、冥府じゃなくてもこの地上における、時空の異なったところと、メールやあらゆるもので通信するというようなことを、まあ、日常的にやってるわけですね。でこれはもうわざわざ僕がこのことをくどくどしく言うまでもなく、多くの人が実はジャン・コクトを描くことを語るまでもなく、いくつかの、世界を横断している、行き来していると。まあそういうふうに言っていいわけなんです。でまあそのことはまた別の角度で言うと、今日ではアートとか、まあいろんな表現の中にそれらを見出しているわけですが、例えば写真と呼ばれるもの、この写真と呼ばれるものもその一つなわけです。で写真というのはいわゆる我々はカメラと呼んでいて、で今言ってましたその iPhone って呼ばれるもの、これはまさにこうカメラを内蔵してまして、これは付属的な、まあ何と言いますか、その機能の一つですが、この付属機能が結構実は iPhone を購入するときの、何というかその新しい機種の、大いにこう新しい機種にこう買い替えさせるための戦略の中にも、このカメラ機能の、バージョンアップというものが非常に大きく作用しているということを今回僕改めて知りました。でその見る聞く、というような行為、あるいはその記録するといったようなことが、こういう小さな機器の中にあって、そしてその iCloud、 クラウドって呼ばれるもの、これはいわゆる空を浮かぶ雲というような意味らしいんですが、この雲の中にあらゆるそういったたっぷり用意された情報、これ大変な情報量ですが、これをかける何百万人ということになるのかな、その使っている人たちをみんなクラウドというところに一旦それらを預けておいて、そこからいつでも取り出せるっていうなことをやっている。もうほとんど僕の能力では理解できないような仕組みになっているというわけですね。で、その今回ですね、実はそのまず横浜の友人のところ、片柳さんと言いますけど、いつもお世話になって、この私的なことですが、ここでちょっとお礼言っておきますが、彼のところに宿泊したりして、そして鎌倉の石黒さんというまあサイエンスと アートの間を長く長くやっているあの優秀な編集者であり書き手であり、というまあ美術批評もされているわけですが、この石黒さんという鎌倉在住なんで、ちょっとまあ横浜から近いから一日ぐらいちょっと片柳さん一緒に遊びに行こうかっていうなことで石黒さんお迎えいただいて、これがちょうど、関東へ10日の日に僕は旅立ったんですが、その11日翌日鎌倉というところに朝石黒さん、あるいは東京からもう一人またあの佐藤さんって方お見えになったんだけど、男4人で集合しました。これはあの北鎌倉ってところに降り立ったわけですが、これ11月11日朝の11時11分に集合しようってんで、こう1がずらっとこう並びまして、男が2本足で4つ並ぶとちょうど11月11日11時11分ってなことになるわけで、これは偶然ですが、まあそのそこに集合しまして、そして、北鎌倉を、商用したわけです。でこの北鎌倉には実はその今年がちょうどね没後30周年という、周年という言い方が正しいかどうか分かりません、30年にあたるあのまあ文学者、普通文の学者でしたけれども、もう30年も経ってしまったかというあの驚きを持って、その北鎌倉にのちょっと山裾ですねにあのずっと居住されていたあの文学者、これはまた僕は、10代の時に大変強い影響を受けた、あのあるいはそんな程度で済ませられないっていうか強い毒を、飲んでしまった、このデカダンスな、あるいは、19世紀末あるいはヨーロッパ中世の、怪しの毒を、文学的想像力的な毒を飲んじゃったというわけですが、その、没後 30年ってのは今ちょうど今年っていうのは渋沢達彦という文学者ですが、その渋沢達彦の絵が長く晩年まで過ごした家というのが北鎌倉にあって、石黒さんが あそこが実はねってさ、あのいやちょっと見えるでしょって、ちょっと斜め上なんですが、山裾のちょっと登っていった少し、まあ登ったといっても低いんですが、そこにこう屋根がいくつか見えました。これ渋沢達彦邸ですよというわけです。で、これはあの実は僕が10年ほど前にあの渋沢達彦邸訪ねたことがあるわけです。で、これはあの高橋睦夫さんという。睦郎とも言うのかな、詩人です。高橋睦郎さんに僕は関東に、あそこだ、これやはり横浜に滞在した時にふと、朝思いついて、鎌倉へ行こうっていうことで渋沢家訪ねたいなっていうんでね、その高橋睦郎さんに電話を入れたら、ちょうど宇都さんなんか朝風呂かなんか入ってたようで、その電話に風呂場にも電話があったのか携帯なのか出てくれまして、うん、分かった分かった、あの龍子さんおられたらあのあれなんでもう一回ちょっと電話ちょうだいとか言って、で連絡取ってもらって、で無事にあの午後から昼過ぎでしたが、お尋ねすることが叶いまして、そして、そうですね、1、2時間お宅で渋沢達彦の書斎などもそのまんまの状態で、棚の書籍も渋沢生前の渋沢の生活のまんまというふうにおっしゃってましたが、あの篠山紀信がその書斎の写真を撮ってますけれども、 そのさながら、まあ比べたわけじゃないですが、まさにこう渋沢達彦、がそのままその書斎の奥から、ふらっと現れてくるような感じで、そこでまあお茶とケーキをいただきながら話をしたわけですが、今回実は、12日の夜に鎌倉へ行った翌日ですね、夜にその渋沢未亡人龍子さんと、お会いする機会があったわけです。でこれはまあまた偶然なんですが、龍子さん来ると思ってなかったんだけど、この番組をよくゲストで登場してくれてる谷川敦史美学者ですね、彼の出版記念パーティーが12日しありまして、そのパーティーに龍子さんも来てくれたというわけです。そしてその渋沢達彦の今まだ、やってます、これ12月17日まで世田谷文学館というところで12月17日まで渋沢達彦ドラコニアの地平と題して展覧会が、開かれているというわけで、でこのチケットを僕頂戴して、まあその後、拝見することになったわけです。でこの鑑賞するときにこの、フライヤーというかリーフレットがありまして、このリーフレットに、いくつかの、まあ、いわゆる渋沢達彦文学者渋沢達彦の、原稿、オリジナル原稿やオリジナルのこの書斎の写真もここにくっついてますね。それから高岡親王航海地図といういわゆる渋沢の、小説遺作になった高岡親王航海記っていう、本がありますが、これの装丁に使った、手書きの地図ですね。これは著者渋沢達彦自身が、書き上げた手書きの地図です。つまり南シナ海があったりからだいたいベンガル湾、この辺りまでがずっと含まれているわけですね。まあこれについてはね、また話すとあれなんですが、時間かかっちゃうんでなんです。ただこのフライヤーのね、第一資料、ここにね、夢の宇宙史、副題とかカタカナですが、コスモグラフィア・ファンタスティカという、表題がついた美術出版社から出てる美術選書というものの中の一冊なんですが、これが1964年刊行されてまして、この表紙がね、ここに第一資料として載ってます。で、本著書で、渋沢はエッセイのスタイルを確立したというふうに書かれてますが、この1964年、夢の宇宙史が刊行された、翌年か翌々年に僕はこの本を手に入れ、でその渋沢の、まあ、いわばマジック、毒を煽ってしまったというふうに、まあ、ここでも告白してもいい、これ初めて言ってるわけじゃないんですが、というわけです。でこれはつまりこの夢の宇宙史ってどんな本かっていうことはね、皆さんこれはね、本屋さんで手にして、あるいは図書館で手にして、できればこれはね購入して携帯するか、もしくは座右の書として長く置かれることをお勧めする本ですよ。で、この本の中に何が書かれてるかっていうことは、まあそれで皆さん知ってもらうしかないんですが、我々日本人にとってというか、日本人だけではないんですね。これも世界中の人にとって、この怪しいヨーロッパ中世、あるいは錬金術のことや占星術、あるいはそうですね、プリニウスっていうまあいわゆる医学や、 まあ、東洋でいうと本草学って呼ばれるあの、植物鉱物あるいはその天体のことに至るまでが、ミクロコスモスマクロコスモスっていう言葉がやたら出てきますけど、小宇宙大宇宙というようなものが、連なって、つまりこれコスモロジーそのものを描いていると言っている、したがって宇宙史というふうについているわけです。コスモロジーってのはあの、まあ、いわゆるあのコスモス宇宙についてあのの、まあ、宇宙学宇宙史というふうに言ってもいいようなものですね。でまあそういったことがそのちょっとこれ話してるとね、多分この間の僕の旅のこのまだ僕はやっとその携帯を入手して新しくそのこの間ずっと難民状態で、いわば都市の東京というあるいはその新宿という都会のまあ大航海、この、今の渋沢達彦の、つまり最後の本になった小説の、高岡親王航海記の航海、海を船で出る、そういうまあ気候であるというわけですが、僕の場合も全く同様の、大都会東京をですね、携帯を紛失して、まあ、いわば小さなボートで、大航海をして帰ってきたという、まだその僕の頭の中はそういうことでいっぱいなわけで、このことをあの語らざるを得ないというか、今これ以上の関心事がないわけで、一番関心のあることをちょっと喋ってしまうというわけですね。そしてその滞在中に、いました、その東京で、滞在中に何を僕は見てきたのかということの一つが、これは今あの絵とこの絵の話をしましたが、僕の、友人の一人でもありましたが、昨年のちょうど12月の末近くに目黒という場所で彼のスタジオ兼住居かな、東京でこんなにでかい洋館のようなところで いたら、相当これ家賃は高いだろうななんていう俗っぽいことを思いながらいました。田原圭一という京都出身の写真家ですが、パリに長くいまして、そして今年の、春いつでしたか、初夏でしたか、そのあたりに田原圭一亡くなりました。まさかっていう感じなんですが、同世代でそして田原圭一、まあ本当に追悼というか、僕はその感慨深いものを持ってるわけですが、彼とはそんなにいっぱい会ったわけではないんですが、共に20代の頃に、これで僕はちょっとね資料を見てみると、田原圭一を最初に僕に引き合わせた人がね、建築家なんですが、モズナ・キコーという、その前名前はモズナ・モンタと呼んでいたようですけど、僕がお会いした時はモズナ・キコーといって、彼も新宿のちょっと、幹線二駅ほど離れたところの駅のもうすぐそばにあるアパートですね、マンションなんてもんじゃないアパートです。アパートの2階のほとんど家具類も何もないような2部屋ほど、ひょっとしたら3部屋あったのかもしれないけど、2部屋ほどあった畳部屋、これが建築家モズナ・キコーの建築事務所であったというわけです。でそこへ京都の建築家で高松新っていうのを言いますけれども、彼がモズナ氏を紹介してくれて、それで僕は初めて東京の彼の その今申しましたそのアパートをモズナ事務所建築事務所に、招かれてそこで昼過ぎに、顔を合わせたんですが、モズナさんっていうのはあの北海道出身で、まあいわゆる異邦の建築家というか、まあいわゆる日本の中の特に日本の中の、キーな建築、歴史的に、まあサザエ堂とか、木造建築ですけど、江戸時代までの、風変わりな、これを建築と呼べるのかというような建築類に大変な造形も深いし、あの関心を強く寄せていて、彼の建築自体がやっぱりそういう、異端の異邦の建築と言ってもいいようなそういう建築家です。建築家であるばかりではなくて、彼は、随筆家、建築論、あるいは幻想建築論と言ってもいいような、あの論考論述をいくつも成している人でした。それで僕は僕の最初に作った本の中にモズナさんのその建築論を連載しようではないかというんで、まあ幻想建築論をちょっと書きませんかっていう話で、意気投合していたわけですが、このモズナさんのところで最初その畳の部屋で彼占いやら何やらとても詳しくってですね、占星術とそれから、三子、まあいわゆるその易学ですね、こういったものについてはとても詳しい人でしたが、僕の名前やあるいは生年月日やら何やらっていうのは非常に関心が強かったみたいで、調べるととてもいいってんで、これは君は俺と付き合うべきだとか言って、そういうところで判断するのかとか思いながらおりましたけれども、その夕方に、実はパリから東京へ自分の最初の展覧会を、やるために帰ってきてるという同じく京都出身の写真家がいるんだと、で夕方からだから一緒に飲もうよってんで、そこで飲み始めたまんま近くの、いわゆる居酒屋で男さんに、まあ灰を交わし合ったというのがこの話が戻ってきました。田原圭一氏と僕が最初に会った瞬間であったわけです。で、その時からつまり田原圭一は京都を離れて、ちょっと資料によると二十歳くらいでまあ突出して、でずっとまあパリにいたわけですね。そしてパリさんというところで、実はその東京ですよ、田原圭一の展覧会がこれも12月24日まで、開催されてます。で僕はこれ初日だったかなんだかの時に未亡人からもご案内ご招待いただいて行きたかったんですが、どうしても行けなかったので、やっとこの会期中に僕はこの展覧会が見れたというわけです。で僕は田原圭一と出会った、そのおそらく前後するちょっと前になるのかなと思うんですが、この田原圭一が今原美術館で開催している光合成、光の合成と書きますね、光合成というタイトルを持つこの写真展です。この写真展の、実は被写体というのが、舞踊家ですね、この田中民と呼ばれる、まあ、異色の舞踊家です。これは二人と同じ人がいません、ユニークな存在です。で、田中民という人と出会ったのと、僕は田原圭一と出会ったのほぼね、同じような時期なんですよ。 それでここで実はこの田原圭一が田中泯を、撮影していたというのはこれ、これを見ると78年秋に田中泯と出会ったらしい、ですから僕と田原が出会ったのと前後しますね。ほぼ同じように重なる。これらは。そして、二人で光と身体の関係性の探求を始めたというふうに書いています。で、この、何かここには載ってないんですが、僕はね、田原圭一が田中泯と、に関心を初期に寄せた一つには、田中泯は自分の身体を、まあ、いわゆる科学実験における、まあ、いわゆる、実験対象っていうか、そういうふうにも捉えていた節があって、それはなぜかっていうと、当時、田中泯が使っていた、身体気象圏というような、風変わりな言い方を、彼の舞踊の、舞踊をする場所、場というものは、主に郊外が多かったんですが、日本全国あちこちで彼を踊って回ってましたが、踊るというイメージでは およそないんですが、ともかく、その時に付されていた、くっついてたタイトルのようなものが、身体、気象圏っていうんですね。身体は体のことです。気象は天候、気象の気象です。圏は圏域、つまりあるスペース、エリアのことを、なんとか圏、成層圏とかなんとか、この圏ですね。つまり目に見えない圏域、体を取り囲んでいる空気の層や熱や、あるいは、磁気や、あるいは光や、そういったものが、身体の局部、あるいは全体を、一つの、地球の気象圏を観測するように、見せるぞというような意味を持っていただろうなと僕は思うんですが、このことと、おそらくは、この今、田原圭一が田中泯を撮影した、その当時の、パリで、あるいはその東欧で、ヨーロッパの、小さな村で、島で、そういったところでその取りためた、ためたのかどうか知りませんが、ともかく、撮影された、ネガかポジか、こういったものが長い間、しまい込まれていたわけですね。で、これらが改めてその原美術館の原さんだったかなに、こう、田原圭一が見せる機会があって見せたら、これはすごいねってことになって、よくぞこんなものがここまで残っていて、しかも発表されずにあったもんだということで、出てきて今回の展覧会になった。これは田原圭一氏が、昨年でしたか、この田中泯を撮影した、写真集も、完成して出ています。まあ、こういったわけです。で、こういったことがずっと、まあ、アーカイブのように、こう、まあ、秘められていたものが、こう、今、開かれたというわけです。つまり、カメラの仕組みで言うと、その、カメラってイタリア語ですよね。そのカメラっていうのは、つまり、部屋のことを言うわけです。イタリア語で。で、まあ、ホテル借りるときも、ウーノカメラとかっていうふうに言うわけですが、そのカメラというものの、は窓にカーテンが降りている、あるいはブラインドが降りている。そうすると、真っ暗な部屋なんですね。で、その真っ暗な部屋のことが、つまりカメラというボックス、暗くしておく必要があって、そこにこう、一瞬、窓を開いて、窓の外から、光が、ある外の景色を、表面を映し、つまり剥がして、窓から 突入してきて、部屋の一番奥の、窓と対向したところにある壁面に、上下を ひっくり返してあの、まあ、映してくれると、そういうわけですね。でその、まあ、あの窓の仕組み、こういったものが、何と言いますか、その僕は能面の、あの仕組みとよく似ているなということを昔から気づいてまして、で、まあ、いわゆる比喩的な言い方ですが、能面のですね、をかぶると役者、つまり能の斧を舞う役者ですね、この人は能面というのはこう2つ穴が開いているわけですが、これかぶってみるとよくわかるんですが、一つの窓から、覗いているように見えるというわけです。で、まあまあ、そういうふうに考えると滑稽なんですけど、おのおの役者、能面をかぶっている、能面を顔につけている、人はカメラを、持って、カメラを顔の前に当てて、そのカメラから覗きながらこう演じているような不思議なことが起こるんですが、まあ、そういうふうに考えられるわけですけど、まあ、こういったことと、カメラとその商用っていうことと、それからその、まあ、商用あるいはその、あの世とこの世を行き来するっていうようなことと似てるんですが、この田原啓一のこの最初のデビューの仕事はとても大きい写真なんですが、これの写真のシリーズを窓というふうに呼んでいるわけです。パリの窓ですね。この窓のシリーズを田原は長い時間をかけて京都からパリに移って、パリを、で何年か過ごしている間に、この窓というシリーズの写真を彼は取り出したわけです。つまり、携帯のない時代、京都からパリへ、海外へ、言葉の違う国へ行って、そこで、寒い寒い冬の、パリをも過ごし、そしてそのさまよっているっていう、この中で彼は光を発見する。光は窓である。窓の内側に自分がいて、そして彼は京都出身のお能やあらゆる伝統的なものにも、通じていた、そういう若かりし多感な少年が、京都という暗い、場所から離れて、また暗いパリに移り住んで、パリで、窓を発見し、窓を発見するってことは、つまり光を発見するということであり、そしてその写真というものに。
番組のご協力は大垣書店でした。